高山俊吉気分青信号。こんにちは。高齢者の自動車運転にはどうも不安や心配が伴う、よく言われます。私も前期高齢者の終盤に入っておりますが、自動車運転というのは非常に怖いものだという気持ちが率直に言って自分の中にもあります。時々報道されますね、その高速道路を逆走して、次々に衝突したとか、そういう話が新聞でも報道されます。1月には東京で首都高の5号線この池袋線ですが、そこを軽乗用車が逆走したと、大型トラックと大型トレーラーに相次いで衝突して、この軽乗用車を運転しておられた80代の男性が全身を強く打って亡くなったという報道がありました。ご家族によるとこの男性は認知症だったという話。認知症と運転、認知症の患者が運転するのは危ないんじゃないかというようなことがこのところ盛んに報道され、また道路交通法の改正案も具体的に今国会に出されるという状況になってきていますが、そのあたりを少し考えてみたいと思います。首都高は2月の初めに誤って首都高に入ってきた歩行者だとか、あるいは自転車だとか、そういう人たちの2割が認知症の疑いだと、そういう調査結果を発表しています。中には死亡したという事例もあって、それをどうしたらよいかという対策をこれから強化するのだという、そういう報道がありました。首都高によりますと、昨年の暮れまでの2年近い期間に391件の誤進入があった。その中に認知症の疑いが 21% あった、こういう報告です。で、死亡事故を見ますと、2011年の4月以降といいますから少し長い期間になりますけれども、6件あって、でそのうち歩行者は4件で自転車が2件だったと。首都高の多くは出口のところに料金所がないという状況になってますので、そこからの誤進入を招きやすいという、そういう状況の判断をしています。さあ、その認知症の患者が首都高に入ってきてしまう、私も首都高を運転していて人が歩いているのを見かけたことがあって、慌てて首都高を降りて110番をしたことがありますけれども、そういうことでギョッとする体験というのは結構な人が経験していることかもしれません。で、問題はそれが認知症との関係でどうなのかというところで、様々に議論されて、それが免許を与えるか取り上げるかと、こういう議論のところにこう比較的直進状態で言いますか、まっすぐに進んでいっている傾向があるところに、私は少し懸念を持っています。警察庁は後期高齢者75歳以上の方の運転能力を調べる検査を増やす方針を今持っています。つまり認知症運転を防止するという、そういう方針です。認知症の人は運転はやめてもらうか、やめてもらわざるを得ないのかという議論が非常に具体的に今浮上しています。どこに問題があるのかというと、いくつかのことが考えられるんですが、一つは認知症が運転障害になるのか、認知症だということに、認知症の障害者だということになると運転をやめさせるということにすぐつなげていっていいのかという医学上の問題があります。 精神神経学会の報告はそれは違うということを明確に言っています。そういう方向で問題を考えることについての異論を警察庁に申し入れもしている。認知症にもいろいろな傾向がありいろいろな障害があり運転不適応という判断をするかどうかについてはかなり詳細な分析が必要なのにそこがとても乱暴に行われているというそういう懸念を表明しています。また実際にそういうチェックをかけるということになった場合に全国の警察でそのチェックをする能力を持つ警察官がどれだけいるかということにもこの学会の意見書は論求しています。できないことをやるということになると乱暴になることに決まっているとこういうふうな印象を私はこの意見書を読んで持ちました。確かにそうだという気がします。交通事故死が認知症と関連を持つという議論を言う中には交通事故死というのが最近大きく減る傾向を示しているわけですけれども高齢者による交通事故死が減らないむしろ増える傾向さえもあるということが一つ言われます。後期高齢者の交通事故がそしてとりわけ死亡事故がとても全体の中に占める比率を高めているということも言われています。でそのうちの何割かが認知機能の低下によるというふうに言われている約3割とも言われたりする。しかしながらその高齢者の数がまず全体として増えていますから高齢者事故が増えるというのはある意味必然でもあります。良いとは言わないけれども必然にはなってしまいます。交通事故を減らす要素として少しでも考えられることを全部端から潰していくという考えを取れば高齢者に運転をさせないとか認知症の患者ということになったらもう運転をさせないとか、まあ、そういう方法が方法論的にはありますけれどもさてそれは科学的であるかどうか合理的であるかどうかということについての検証は専門の医師の皆さん方がおっしゃるように丁寧に見なければいけないそういうふうに私は思います。警察庁が今道路交通法を改正して考えようとしているのは75歳以上の高齢者の場合には3年ごとの免許更新という従来からあるこのやり方に加えてその違反をした道路交通法の中のある一定の違反をしたときにもう認知機能をチェックするという方針を取るというそういうことです。機能の低下が大きいという場合には医師の診断も義務づけるとで認知症ということにもしなれば免許を取り消すという形で能力低下を調べ能力低下が認知症と関わるという医師判断があればこの免許の取り消しというところに直行させるとこういう方向性を取ろうとしている。で私は運転能力の低下した人機能低下をした人たちに街中にたくさんいてもいいではないかというつもりはないんですけれども実際に現在の社会で現代社会で車を使わないと生活ができない人たちが特に過疎地域では車が絶対に必要な生活地域ではあるわけですね。特にそういうところは独居老人などをはじめとしてお年寄りが非常に孤独に生活をしているというようなところが多い。で、そういう人たちから今度また免許も取り上げるということになったらどう生活していったらいいのかという問題にもなってくる。バス公共機関公共輸送機関であるバスだとか鉄道だとかが機能しないどんどんそこがこうなくなっていくというそういう全体的状況があることはご承知の通りですがさあそういうことになってくると年寄りの生活というのはもう大変なことになってくるだろうと どうそこを保障するのかということを抜きにして免許の対策だけをそれこそ暴走させてしまってはいけないだろうという気がします。生活の足をどう保障するかということ、あるいはその病院だとか、あるいは役所だとか、そういうところにお年寄りが簡単に行ける方法論をどう準備するかということと、それこそ車の両輪で対策を進めていかないと、これは問題がとても大きいことになってしまうだろう。危険要素は摘み取ることが鍵だというのは確かに短絡的にというか直接的に言えばそうかもしれない。しかしそれはとても大事な別の価値をも同時にこう奪っていくことになるという、そこへの気配り目配りが私たちには本当は必要なのではないかという気がするんですね。認知症と運転の関係については非常に不安や懸念が確かにあるけれども、それを車社会から排除するという形だけで完成させるという構造になってはいけない。そのことをどう考えるかというのは、文字通り車社会というものをこの社会の基本的なインフラとして迎え入れた私たちの時代には絶対に欠かせない考えから落としてしまってはいけないものではないかという気が私はしてなりません。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。